今のビースの本を本っていうのは画集ですね、見ているんです。もう大量にあるんですよ。面白いのは写真を撮って、これスマホでね、それでそれをAI にその絵の解説をしてもらうということをやってまして、これね非常に面白いです。今までなかったよね。一応ほらビーズの本とか後ろの方に行ったら解説が出てるんだけど、もうそんな長くないっていうか、一個一個のやつは短い解説じゃないですか。ところが写真を撮って AI に解説されたらすごい長く、もしかも詳しくて、その絵の背景とか時代の検証とか、どんな画家だったかとか、なんでこんな、キュビズムからみたいな、ね、で、これはキュビズムなのに、浮遊してる感じもないし冷たくないのはなぜかとかさ、結構突っ込んでるのね。眺めながらとか見ながら、あ、そういうことをやってるんだっていうのを、なんか、腑に落ちると言いますかね。いや、非常に楽しいんですよ。まあ、西洋の、例えばルーブル美術館にあるような、ものとか、ギリシャ彫刻とか、エジプトの彫刻とか、そういう、なんでもそうなんですけども、それをね、腑に落ちるように一個一個解説してくれるのは非常に面白くて、そういう絵が今大量にあるんですね。で、それを今楽しんでます。写真を撮って解説を読みながらその絵をまた見ると。なんでこの色を使ってんのかとか、これ風景画に見えるけど、実は違ってとか、日本の浮世絵に非常に、影響を受けてるのは、この、なんていうの、輪郭線が綺麗に描かれてる。まあ、浮世絵ってこの線を描いて、るのが割と特徴なんですけども、この、フランスの画家が、なぜその、輪郭の黒い線をきちんと描いてるのかと。これは浮世絵の影響だと当時流行った。そう言われるとなんかわかるのね。ああ、確かにこれ日本の浮世絵こんな描き方するわ、みたいなことがわかるんですよ。わかるというか、パッと見た感じではその時代背景だとかなんかわかんないじゃないですか、絵なんて。たくさんあるからね。それを、一個一個解説してもらいながら見ると、これは非常に楽しいんですね。で、小説を読むとかね、要するに文字を読むっていう楽しさもあるけど、絵を見て、しかもなんでその絵が、評価されたり、存在するのかっていうのを深掘りしてくれる。それをしながら、絵を鑑賞するのが、現在、僕は、楽しんでますね、毎日ね。
オレンジ色の 私に会いたくなったら歌を歌って風が震えて光ったらそれが私あなたは私の夢私はあなたの夢私のためにどうぞ幸せでいて私によく似た人を見つけたなら夢に見たあの場所へと連れて行ってあなたは私私はあなたの夢扉を開けて二つは結ばれるでしょう
オランさん、夢でいつも出会う人でした。
絵を鑑賞するのに写真を撮って、それを、AI に、その絵について、解説してもらいながら見るという、なんか新しい、鑑賞の仕方ができる、なんか時代になったというかね、もう非常におすすめです。ということはいろいろ応用ができて、絵に限らず、植物だとかさ、彫刻だとか、世の中にいろんなものがあるじゃない。それをパシャッと撮ってね。で、解説をしてもらうというのは非常に、面白いですね。特に画集はこんな面白いのかっていうぐらい面白い。でも、これ、なんていうかな、漫画でもいいし、広告でもいいし、なんかね、AI ってね、いろいろ分析をしてくれるんですよ。これはなんか今までになかった、世界ですね。まあ、音楽でもできるんでしょう。何か生み出す力は僕、AI 弱いと思ってて、今のところですよ。で、音楽を作ったり、絵を描いたりとかしてくれるんだけど、なんかね、ぐっと来ない。うまく言えないけど、なんかぐっと来ない。それを、なんか、その絵が欲しいかとか、それを見たいかとか、の音楽が聴きたいかっていうと、まあ、そういう音楽もあるだろうけど、惹かれないんですよね。AI が作ってるかという先入観から来るのかなとも思っ って聞いて、見て、もうやっぱり惹かれないのね。AI が作った作品って、これは何なんだろう。うまく言えないし、なんでそんなことが起こってるのかも僕にはわからないんだけれども、僕の気持ちの感情としてね、惹かれないんですよ。何か惹かれない、引きつけるものが弱いと言いますか。これは何なんだろう。合格点の、作品を書いてるからかな。いろんなものぐじゃぐじゃっと過去のね、作品を、の知識を持ってきて、ジャズってこんな感じだよねって言って作ってる。すると、そういう作品が出来上がるんですよね。でも、それに、夜をテーマにしてくれとか、恋人の愛をテーマにしてくれとか、言えるんだよ。言えるけど、なんかね、ありきたりという、ありきたりっていうには、完成度は高いんですよね。要するに惹かれない。なんか吸引力、僕にはだよ。なんか吸引力が弱い。あれを、に惹かれる人もいるのかな。ここはちょっと僕わかんなくて、これから何年か、進んでいくだろうから、解決されていくことなのかもしれませんね。どうでしょう。